皆さんこんにちは、黒川兄弟の素晴らしい賛美にも心から感謝します。それでは早速ですけれども御言葉を開きましょう。旧約聖書の吉脇11章16節から23節をお開きください。吉脇11章16節から23節。今夜はこの御言葉から神の真実を見る日まで、主の真実を見る時までということを見ていきましょう。11章の16節。それでは拝読をさせていただきます。こうしてヨシュアはそのこの地のすべて、すなわち山地ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地アラバ、およびイスラエルの山地と低地を取り、セイルへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノンの谷にあるバールガドまでを取った。またそれらの王をことごとく捕らえて彼らを撃って殺した。ヨシュアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギブオンの住民ヒビ人を除いては、イスラエル人と和を講じた町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく清潔するためであった。まさに主がモーセに命じられた通りに彼らを一掃するためであった。その時、ヨシュアは行ってアナク人を山地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての山地、イスラエルのすべての山地から立ち、彼らをその町々と共に清潔した。それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかのものが残っていた。こうしてヨシュアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争は止んだ。一言神様にお祈りをいたしましょう。天のお父様、また夕方の集会に私たち導いてくださり感謝します。どうぞ今日の御言葉を通して私たちを霊的に強めてください。癒しなってください。あなたの真理に私たちを導いてください。どうぞ弱い足らないものがあなたの清い御言葉を取り継ごうとしておりますので、今しばらく主が支えてくださり最後までお導きくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今読みしましたところには、ヨシュアがカナンを征服した7年の道のりが記されております。それは4つに分かれておりましたところで、1つは16から18節で征服した地のこと、2つ目はギブオン以外の町すべてをイスラエルは取ったこと、またアナク人がいなくなったこと、そしてその地がイスラエルに相続地として与えられたことが書かれてあります。ご存知の通りにイスラエルにとってこのカナンの征服っていうのは思いもほか長い道のりでありました。また思いを超えた神様の偉大な出来事の連続でもありました。しかしイスラエルは
あの荒野の時のようにエジプトに帰りたいとか戻りたいとか後ろを振り返らないで、カナンに入った時いつも前を向いて前進し、そして神様が与えてくださった土地を自分たちのものとしていきました。その過程の中で彼らは最後に見たものはこれでありました。神様は真実なお方であられるでありました。私たちもイスラエルのように神様が一日一日を導かれるその道のり、それを後ろを振り向かないで主だけを見つめて一歩一歩進めていくならば、いろんな問題があり山があり谷があるかもしれない、その中にあっても神様が生きておられ、神様は真実な方であるということを私たちも見ることがあるんじゃないでしょうか。そして神様が真実であられるというその日を見たとき、私たちは信仰が強められて、その信仰は宝となって、何にもかけがえのない価値あるものとなって、そして心から喜ぶ時となるのではないかと思うのです。ではイスラエルはこのカナンの7年間でどのような神様を見たんでしょうか。今日3つ見たいと思います。まず1つは、イスラエルは約束を果たされる主を見ました。約束を必ず守られる主を見ました。今お見せしました11章の16節、こうしてヨシュアはこの地のすべて、すなわち山地、ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地、アラバ、およびイスラエルの山地と低地を取り、セールへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノの谷にあるバールガドまでを取った。またこれらの王をことごとく捕らえ、彼らを撃って殺した。ヨシュアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ここにはヨシュアが占領した8つの地区が書かれてあります。いろんなカタカナが続きます。ネゲブとかゴシェンとかアラバとかセールとか、これは彼らが征服した場所でありました。前にも学びましたけれども、彼らはヨルダン川を渡ってカナンの中央部に初め入りました。中央部から南へ行って、南を取って神様が導かれるままに北へ彼らは進みました。そして山も谷も全部彼らは征服するようにさせられました。それはイスラエルに力があったのではなく、モーセに、いやヨシュアに力があったのでもなく、主がイスラエルに約束されたことの成就として与えられた土地でありました。神様はアブラハムにこの出来事の約650年ほど前にこのようなことを約束されました。聞いていただきますと、創世記の15章の18節で、15の18、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。神様はイスラエルを選び出されて、そして最初アブラハムにこのことを約束されました。ご存知の通りアブラハムにもいろいろな問題がありましたね。忍耐は彼は持たなければなりませんでした。アブラハムが死んで、神様はイスラエルをエジプトでのあの奴隷生活に送られました。400年の奴隷生活でありました。その中で神様は 今度モーセという人を選ばれました。そしたその時に神様はまたモーセに同じような約束をおっしゃられました。出エジプト記の6章の8節聞いていただきますと、神様は私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える、私は主である。しかしモーセにもいろんな問題がありました。彼らは紅海を渡るという出来事を経験し、あの有名な荒野の40年の時間がありました。しかし神様はイスラエルとに与えると言われたその約束を覚えておられました。その後モーセは不信仰のゆえにカナンに入ることができませんでしたけれど、彼の使い人であったヨシュアが立てられ、そしてヨシュアはその道を引き継いでイスラエルをカナンに導きました。ヨシュアにもいろんなことがありました。ヨルダン川が目の前にあって、そして彼らは行くことが阻まれました。しかし神様は不思議な不思議なことをされて渡らせられ、その後エリコの城壁がありましたね。ある時は騙されるというようなことも経験しました。しかし神様はカナンを与えるという約束は決してお忘れになられませんでした。神様は約束したことを必ず果たされるお方でいらっしゃいます。遅いように思えても果たされます。予想以上なことが起こったとしても、神様は一度自分の口から発せられたそのお約束、お言葉を何一つ変えられるお方ではありません。民数記の23章の19節にこのような言葉がございます。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。いや、そんなことなさらない。神様はおっしゃられたことを一つ一つすべてその通りに行われるお方でいらっしゃいます。詩編の89編の34節にはこのような言葉もあります。私は私の契約を破らない、唇から出たことを私は変えない。私たちは弱いですので、神様から約束をいただいてもその約束を早く見たいと思いますね。その約束が早ならないので我慢できなくなったりするでしょう。いつになったらと思って、そして神様に望みを置いているその希望も捨ててしまいそうな、そのようなことも私たちはあるでしょう。しかし主は遅くなっても、どんなことがあったとしても、一つ言われたその約束は決して止められたり消されたり、それを取り消したりするようなお方ではありません。ハバクク書の2章の3節に、少しがっかりしていたハバククに神様はこうおっしゃられましたね。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることは。私たちは旧約聖書を見ていきますと、神様がどのようなお方でいらっしゃるかということをよく教えられるでしょう。しかし一つはっきり私たちは御言葉を時期的に見ていた時にも教えられることはこれだと思います。神様は約束を必ずお守りになられるというお方です。それだけではなく、神様は約束をされたことを必ずその通りに果たされるお方でいらっしゃいます。 神様は真実な方ですね。アブラハムに与えたその約束、モーセに与えたその約束、そしてヨシュアにも励ましとして与えたその約束を神様はその通りにされました。時間はかかりました。ここまで戦ってきたたくさんの国々がありました。しかしイスラエルはカナンの地を征服したとき、どのような神様を見たんでしょうか。約束を果たされた主をはっきり彼らは見たんではないでしょうか。私たちも弱い中で、本当にイスラエルの信仰と私たちを比べると、本当に比べることができないようなちっぽけな罪深いものですけれども、神様を信頼してその約束を私たちはずっと握りしめているならば、神様は一番最善の時に約束を果たしてくださった時、私たちがそれを見た時、神様は真実なお方であると、私たちは神様を賛美することができるようにされるんじゃないでしょうか。もう一つ、イスラエルはどのような神様をここで見たでしょうか。戦うたびに祝福を用意される主を見ました。戦うたびに祝福を備えられた主を見ました。11章の18節、ヨシュアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギボンの住民ヒビ人を除いてはイスラエル人と和を講じた町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであった。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。ここで聖書はヨシュアは長く戦ったと書いてあります。それは彼が想像していたより時間的に長かった。先ほど言いましたように、ヨシュアがヨルダン川を渡ってカナンに入って戦ったのは7年間少なくともありました。ヨシュア記に記録されているいろいろな戦いを今まで私たち見てきましたね。エリコとかいろんな国々、連合軍とか見てきました。しかし12章を見ますと、イスラエルが戦ったのは31人の王たちとの戦いだったんですね。しかしカナンは主が与えると約束された地でしたけれど、主はヨシュアに戦うことを求められましたね。言葉を変えますと、神様は約束されるので約束を必ず果たされます。必ず与えられます。しかし自動的に与えられるのではなく、同じようにして神様は約束とともに戦ったら取れますと、戦いなさい、そのように神様はおっしゃられておりました。ヨシュアは戦う人でした。ヨシュアは最後まで抵抗する人でした。ヨシュア率いるイスラエルは多くの血と汗を流しました。彼はある時油断している敵に奇襲攻撃しましたね。夜のうちに山を登っていって、敵が見ていない背後から攻め上って、そして彼らを征絶したことが書かれてありました。徹底的にヨシュアは戦いました。相手がもう降参しているのに、神様がおっしゃられるので、もう征絶と言いましょうか、絶対立ち直ることができないほど彼らは戦いました。とことん戦いました。武器を取り、ある時は馬の筋も切って、戦車も火で焼いて全滅させました。しかしイスラエルは戦った時勝利させられ、戦おうに出ようと決心した時、神様は不思議なことをヨシュアとイスラエルに用意をしてくださいました。先ほど言いました通りに、ヨルダン川を渡っていけ、渡って向こうの地、約束されている地を取りなさい。彼らは信仰によって契約の箱を担いで、そしてヨルダン川を渡ろうとしました。 すると神様は戦いに行こう、前進していこうとしたとき、不思議な通りにヨルダン川を分けて、そしてそこを通らさせてくださいました。そうするとその後エリコがありました。古い古い大きな町でした。大きな城でした。二重の城でした。しかし神様は、城の周りを回りなさい、それを7回繰り返しなさい、そして7日目にはそれを繰り返しなさい、時の声を上げなさい。神様は彼らを戦っていく姿勢の時に、そして不思議な力を表してその城を崩させてくださいました。ある時は愛という小さな山のふもとにある町を攻めようとしました。一度彼らはそこを、もう小さな町だからそんなに全力を挙げなくていいと考えましたけれども、その時彼らは敗北しましたけれど、唯一のカナダの地での敗北。しかし次の時、彼らは悔い改めて、そして神様がおっしゃる通りに攻め上りましたね。そしたら彼らは水のようになってしないで逃げたと書いてあります。戦うためにヨシュアが戦いに出ようとした時、イスラエルが信仰を持って戦いに行った時、神様は祝福を用意されている主を見たんじゃないでしょうか。エモリ人の連合国がやってきた時、彼らも信仰によってこれに立ち向かった時、前に学びましたけれども、神様は天から大きな石を降らせ、氷を降らせて彼らを滅ぼされました。それだけではなく、彼が徹底的に誠実するためにアエロの谷で神様は天の地をの自然界のシステムを変えられましたね。つまりイスラエルは、ヨシアは戦うために何を見たんでしょうか。戦うために祝福を用意してくださった生ける主を見ました。私たちの信仰生活もよく戦いの生活であると言われます。いろんな戦いがありますね。誘惑との戦い、私たちを神様の御心から引き離そうとする悪魔との戦いがあります。しかし私たちはその戦いに対して引き下がらないで、信仰によって戦いに出ていこうとするとき、神様は不思議な方法でイスラエルとヨシュアに助けと用意を与えられたように、私たちと共にいて約束を伴って励まし、そして私たちに勝利を与えてくださる方ではないでしょうか。主が約束してくださっていることを私たち覚え、主は私たちの味方であることを忘れないで、主は今も生きて働いてくださっていることを忘れないで、私たちも戦っていくものでありたいと思います。なぜですか。戦うたびに祝福を用意される主を見る。最後に、彼らはどのような神様、主を見たでしょうか。それは信仰によって進むとき、強めてくださる主を見ました。信仰によって前進するときに、力を与えてくださる主を見ました。21節。そのときヨシアは行ってアナク人を産地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての産地、イスラエルのすべての産地から立ち、彼らをその町々と共に整列した。それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかのものが残っていた。こうしてヨシュアはその地をことごとく取った。ここで聖書は、イスラエルがカナンを攻め取ったまとめとして、アナク人が整列されたということを強調しております。アナク人というのは大きな体格の民でした、ね、いわゆる巨人でした。イスラエルが最も恐れた民族はアナク人でした。この後ですけれども、サムエル記で皆さんご存知の方もいますが、
ダビデがペリシテの代表のゴリアテと戦った、あのゴリアテはネファリム人ですけど、あれはアナク人の先祖です。つながりがあります。いずれにせよ40年ほど前、神様に導かれてモーセとイスラエルの民は約束の地に行く、その前にカデシュバルネアで12人の偵察隊を送りました。そしてその偵察から帰ってきてモーセに報告しましたね。なんと素晴らしい、カナンの地はもう素晴らしいとこです。乳と蜜であふれています。しかし12人のうちの10人、そこにはアナク人がいて巨人です。私たちはかないません。ヨシュアとカレブは行きましょう、私たちはできますと彼は言いましたけれども、その他の人たちは恐れたんですね。それはアナク人です。しかしヨシュアはモーセの御言葉、モーセの命令に従ってアナク人を問題なく撃破しました。どうしてそれほど恐れていたイスラエルがアナク人に勝利できたんでしょうか。ヨシュアがイスラエルと共に主を信じ、信仰によって前へ進もうとしたとき、神様が恐れていたイスラエルとヨシュアに特別な力を与えて励まして勝利を与えられたからではなかったでしょうか。イスラエルの信仰、ヨシュアのその信仰、信仰によって一歩踏み出そうとするその姿勢、神様はその姿勢を見られて彼らに必要な力を与えて励ましを与えて、今まで恐れていたアナク人を撃破するように神様はさせてくださったのではないでしょうか。神様はどのようなお方でしょうか。神様は信仰によって踏み出すものを強めてくださるお方です。それはアブラハムだけじゃない、それはモーセだけでもない、それはイスラエルやヨシュアだけにとどまっていることではなく、弱い私たちにも同じことは言えるんではないでしょうか。弱くても私たちが神様を信じ、神様の御言葉にかけて一歩進んでいこうとするとき、私たちの前に恐れるような壁があったり、私たちが怯えるようなことがあったとしても、神様はその時その時に必要な力を私たち信仰者に与えて前へ進ませてくださるんじゃないでしょうか。信仰の一歩を祝福して強めてくださる神様、信仰によって進む人を決して見逃すことをなされない神様です。パウロはこのように言いました。ピリピ人の手紙の4章13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私たちも信仰生活を送っていますといろんなことで恐れますね。ある時は人を恐れますね。ある場合は目の前にあるいろんな課題を見て私たちは恐れますね。どうしたらいいだろうか。この問題は乗り切ることができない。もうまさにイスラエルがアナク人を恐れたようです。もうこの大きい大きい目の前のアナク人のような大きい壁、乗り切ることできない。恐れ、怖い。前へ進めない。しかし、その中で、アナク人が目の前にあったとしても、ヨシュアは神様を信じて彼らに立ち向かっていたときに、神様が助けを与えてくださったように、神様は信仰によって進む私たちにも必要な力と、そして励ましを与えて強めてくださる方ではないでしょうかね。私たちはもう一度ここで 御言葉によって教えられ励まされたいと思うんですね。神様、どうぞこの者が恐れでそれに囲まれて立ち止まり後退することがないように助けてくださいと。神様、私もヨシュアのようにあのイスラエルのように信仰によって一歩踏み出し、そしてその結果として神様がくださるその力強さ、その励ましを私も体験することができるようにしてください。私たちはもし自分にできないようなことが目にあったとしても、もうこれはどうにもならないという問題が私たちの目の前にあったとしても、信仰によって進もうとするとき、神様は私たちの味方で、神様は私たちに必要な力を与えて、そしてイスラエルを強めて、そして導いてくださったように、私たちにも必要な力を神様は与えてくださる真実なお方ではないでしょうか。私たちは弱いです。信仰によって一歩踏み出し、主が強めてくださることを体験することができたら、その時主の真実を賛美することはできるんじゃないでしょうか、ね、どうしてイスラエルはカナンを征服できたんでしょうか。イスラエルはこの7年間のカナンの征服、カナンの国々との戦いの中でどのような神様を見たんでしょうか。一言で言うならば、彼らはイスラエルに真実を尽くされた生ける神様を見たんです、ね、具体的には約束を果たされた神様、戦う時に祝福を用意してくださっていた神様、備えの神様、それだけではなく信仰によって前進しようとするものを強めてくださる神様を彼らは体験したのだと思うんですね。ヨシュアの、いや、カナンの征服は主が真実であられたことの証明だと思うんですね。聖書にこのように言われておりますね。格言ですけれど、新約聖書の第二テモテの2章13節、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。私たちは何を力としているでしょうか。主の真実、主の誠実、これを私たちは前へ進む力とすることができれば幸いではないでしょうか。主の真実を見るまで諦めずに私が従っていくことができるように、神様が本当に真実な方であられたということをはっきりと知ることができるまで私が従い通すことができるように助けてください。そのように祈ることができれば幸いではないでしょうか。悪魔はもうダメ、もういい、諦めたらいい、絶対これはできないと思わせますね。しかしその悪魔をも支配されているのは、私たちを作り、私たちを愛し、私たちにどこまでも良くしてくださる生ける主なる誠の神様です。その神様は私たちを愛してくださったほどに、そして御子イエス・キリストをこの地上に送り、そのイエス・キリストが2000年前に十字架にかかって死んでくださいました。尊い血を流し、罪人の贖いのために命を捧げ、そして私たちに信じるだけで救われる、信じるだけでその罪が許される、その道を用意してくださいました。ぜひこの真実な神様を知っていただきたいと同時に、神様を信じている者は、私も含めて、この真実なる神様をはっきり見ることができるまで、ヨシュアのように、イスラエルのように従っていくものでありたいと思います。お祈りをしたいと思います。 愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちを助けてください。イスラエルのようにヨシュアのように真実な主を見るまで従っていくことができるように私たちを助けてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご起立をいただきまして、なしたまえ長宗を賛美をしたいと思います。今日の御言葉を覚え、主が導いておられる決心があれば応答しましょう。一節、なしたまえ